本日の聖書箇所はマタイの福音書27章27節から44節になります。新約聖書の61ページになります。司会者の方で拝読いたしますので、どうぞお聞きください。マタイの福音書27章27節から44節。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて黄色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭をたたいた。こうしてイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ゴルゴダと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた。彼らは、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられていた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たち、長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。この箇所から十字架への道と題して矢島先生に御言葉を問い継いでいただきます。
おはようございます。4月5日のイースターに向けて、2月の18日からレント受難節を過ごしております。キリストが苦難を受けたことを思い起こして、十字架の苦しみと死を心に刻む期間です。今日はその第5の主日となります。次週からの1週間が受難週となります。昨年私は受難週での礼拝でマルコの福音書より十字架にかかられたイエスという題で説教させていただきました。今朝はこのマタイの福音書からイエス様の十字架への道について共に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。御子イエス様の十字架と復活により私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、導いてくださったことを感謝いたします。受難節の第五手術を迎えております。神であるお方が人としての道を歩んでくださり、私たちを罪から救うために苦しみを受け、 十字架にかかってくださったことを覚えて歩むことができますようお導きください。世界で続く争い、抑圧があるただ中に主が望んでくださり、私たちの心を主の愛、主の正義に沿って変えてくださり、平和へと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの苦しみを見て、叫びを聞いて、痛みを知っておられる主がどうか助け導いてくださいますようお願いをいたします。続けて、病、試練の中、困難の中にある方々、入院中の方々、痛みの中にある方々、治療のただ中にある方々がおられます。お一人お一人を顧みて平安を与え、慰めお癒しくださいますようにお願いいたします。今日は午後に年次神徒会が行われますが、2025年度に主が与えてくださった年次聖句に沿って教会を立て上げてきてくださったことを感謝いたします。主がよくしてくださったことを忘れることなく、上よりの励ましをいただいて、主にある一致を持って進むことができますようにお助けください。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えますとありますように、私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひととき、あなたご自身がお語りくださり、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。全国全世界の礼拝を等しく覚えてくださいますようにもお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。レントの期間を過ごしておりますが、この期間、全くの孤独の中を通られたイエス様のことを思います。福音書の記者たち、また新約聖書全体を見ても、イエス様の死というのは、宣教の頂点、神の御心が成就するその最終的なこの成就の点であるということを見ております。そのイエス様の十字架に向かう中でのイエス様の孤独な歩みを思います。このマタイの福音書では、今日開かれたところにはローマ兵による辱めやあざけりの言葉があり、そしてローマ兵のみならず、この指導者たちや民衆のこのあざけりの言葉もあります。十字架に関する記事がこの27章記されているわけでありますけれども、今朝開かれた箇所から聞いてまいりたいと思います。当時の指導者である祭司たち、民の長老たちは、イエス様がメシア、救い主であるということは受け入れられず、イエス様の言葉と行い、また時に彼らの偽善を糾弾するイエス様に怒りを覚え、妬み、神を冒涜する者として、ローマの皇帝に、イエスはローマに対して政治的に反逆をするものだとして訴えます。ローマによって建てられた総督ピラトの方が、むしろイエス様に罪を見出さず罰することへの葛藤を覚えました。今日の箇所の少し前ですけれども、19節27章を見ると、ピラトの妻、奥さんの方がですね、あの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日大変苦しい目に遭いましたからと訴えているくらいです。当時は杉越の祭りという祭りのたびに囚人を一人釈放できるので、ピラトはイエスを釈放してほしいかと尋ねますが、むしろ暴動で人を殺したバラバを許すようにと、祭司長や長老たち、そしてその彼らに先導された群衆がバラバを許し、イエスを十字架につけろと言います。バラバが釈放され、イエス様は引き渡されていきます。今朝開かれたテキストのうちの27節から31節は、総督の官邸の中庭でのことであります。総督の兵士たちは総督官邸の中に連れて行き、 イエスの周りに全部隊を集めたとあります。全部隊というのは、まあ、諸説ありますが、まあ、600人ぐらいの部隊だと言われていて、そこまでではなくそのうちの一部の小隊の200人ぐらいだったろうと考えられております。イエス様の着ていたものが脱がされ、灰色のマントを着せられて、茨の冠が頭の上に置かれ、足の棒を持たされました。灰色のマント、灰色という言葉は赤紫のことなので、他の福音書では紫とも訳されているものです。このマントそのものはそもそも位の高いローマの役人が着用した衣服であります。足の棒も王様の権威の象徴である、この王に見立てるためのものでありました。このような格好をさせたのはどちらも全てですね、イエス様を王に見立てて嘲笑嘲笑うためのものでありました。ユダヤ人の王様万歳、29節にありますが、ひざまずいて敬意を払う真似をされ、からかわれたのでありました。ここで受けたイエス様の精神的な苦痛というのは大変なものであったことでしょう。唾をかけられ、足の棒で頭を叩かれました。27節の一つ前の26節では、鞭で打ってからとあります。鞭で打たれたわけであります。そうしますと体、まあ、背中などは傷だらけ、肉体的な苦痛も壮絶なものであったことでしょう。しかしこのことはすべてイエス様が予告をされた通りのことでありました。その後でイエス様は十字架の刑場へと連れ出されていったのでありました。兵士たち、宗教指導者たちは自分たちが痛みつけ死刑を宣告したお方の本当のことですね、本当の力、本当の権威、本当の意味、そのことが分かっておりませんでした。先々週のことであったと思いますが、その時に開かれたイエス様に対する700年、このイエス様の時代700年前の予言、イザヤ書53章の中での3節の御言葉が響いてまいります。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。何の称賛もされない、拒絶をされ、蔑まれ、苦しむしもべの姿がそこにあり、世俗的な王というものとは正反対のものでありました。人々から蔑まれ、阻害される存在となる、そのようなイザヤの700年も前の予言の通りとなったのであります。32節からイエス様は十字架へと向かっていきます。刑に処せられる者は自分が貼り付けになる十字架の横木、横にする方の木を背負わされ、見せしめのために町を引き回されました。すでに衰弱したイエス様にはそれを最後まで背負う力はなく、当時のローマ兵士は通りがかりにこの通行中の者にですね、強制的に労働させる権利があったそうなのですが、兵士は通りがかりに出会ったクレネ人シモンにこのイエス様の横着を無理やり負わせました。クレネというのは北アフリカの港町、ユダヤ人の居住区があったところであります。このクレネ人はエルサレムに街道を持っていたそうで、常時その幾人かはそこにエルサレムにいたということが考えられています。あるいはこの杉越の祭りという大きな祭りの中でエルサレムを訪れていたこのクレネ人たちの一人であったという可能性もあります。 マルコの福音書ではこの人がアレキサンドルとルポスという人の父だというふうに記されていて、わざわざですねその息子たちの名前が出ているのがマルコの福音書にあるのですが、当時のこの読者にとってこのきっと息子のアレキサンドルス・ルポスはそれなりに知られたキリスト者であった、だからそう記されていたということが想像されます。処刑場となった丘でありますが、ゴルゴダとあります。まあ、アラム語でドクロの場所、ドクロと呼ばれました。なんでドクロなのかということは、まあ、決定的なところまで分かってないですが、おそらくその形がドクロのようだったからだろうと言われています。このゴルゴダ、ラテン語でカルバリーであります。総督の官邸からこのゴルゴダに至るまでの道、ここがラテン語でいうとこの有名なビアドロロサ、苦難の道と言われている道であります。兵士たちがイエス様を十字架につけていきました。イエス様が十字架にかかって、兵士たちがその着物をくじで分けました。囚人の着物をもらうというのは死刑執行人の役割で、それでイエス様の着物、実際にこれは下着だったわけですけれども、それを分けたのでした。このことも詩編の22編で予言がされていたことです。イエス様にはこれはユダヤ人の王であるという罪状書き、37節にありますが、その罪状書きが記され、頭の上に掲げられました。ユダヤ人たちがイエスが神を冒涜する者として嫉妬怒りを覚え、反ローマの政治犯としてイエス様は処刑されたのでありました。次週サミ先生が説教をしてくださいますが、続きの45節からの説教となっております。そこには書いてありますが、イエス様は午前9時に十字架にかけられ、午後3時に息を引き取られました。今日のテキストに戻りますが、39節に通りすがりの人たちが出てきます。この詳しいことの成り行きにはよく分かっていない無知な人たちです。通りすがりですから。ところがこの人たちも神の子イエスを罵りました。その姿はイエス様が十字架にかかることが決まるときに、祭司長や長老たちに説得、扇動されて十字架につけろと叫んだ群衆と、まあ、同様であります。通りすがりの人たちの罵りは頭を振りながらというふうに39節にありますけれども、これも詩編の22編にある予言の通りです。こういうことが語られました。お前が神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと語られたわけです。祭司長たち、律法学者たちも長老たちと一緒にと41節にありますが、このように言いました。今十字架から降りてもらおうと、それを見たらそうすれば信じようとあります。印を求めるユダヤ人にふさわしい言動であります。目の前に十字架にかかるという救い主の印、神様のご計画がまさに成就せんとしているその姿があったとしても、その真意に彼らは気づくことができませんでした。今十字架から降りてもらおう、お前が神の子なら自分を救ってみろ。昨年のイースターの前にも覚えたことなんですが、このように言われてもイエス様は十字架から降りることをされませんでした。その力をもってすればもちろん降りることができたけれども、降りてこられなかったのです。 一般的な問いとしてもあり得ることでしょう。イエス様が、イエス・キリストという人が神の子であるならば、なぜ自分の力で十字架から降りたり、十字架から自分を救えなかったのか。神はなぜ自分の御子を捨てるようなことをされたのか。そういう問いは、一般的に起こり得ることでありましょう。でも、そのような問いの通りに十字架に降りたり、ここで救われるようなことがなされてしまったら、それこそこのレントの期間に見たサタンによる荒野での試み、十字架にイエス様が向かっていくことをさせまいとする試み、神の御心に沿わない形で自分の力を使うこと、この世の栄華にひれ伏すこと、神を試みること、そのような荒野での試み、それがありました。十字架にかからないで降りてしまうということは、イエス様の生涯を無意味、イエス様の本来の目的の生涯を無意味にして、結果的にサタンに屈服してしまうことになってしまったのでした。でもイエス様はそうはされなかった。それは私たちを救うためでした。今日のこのテキストから、このテキストを深く覚えさせていただきながら、最後に、私はどこにいるだろうかということを覚えたいと導かれております。自分のために生きるのではなく、十字架から降りてしまうことはなく、私たち一人一人を救い、生かすために十字架にかかられ、死を味わわれた。私たちを生かすために身代わりに死んでくださったのでした。このテキストからしても、イエス様は三種類の人からこのあざけられました。一般の人々、宗教指導者、そして一緒に十字架にかかった囚人までもがイエスを罵りました。44節にあります。一人の強盗は、後にこうパラダイスにいると言われますが、一人はイエスを罵ったのであります。皮肉にも、これらの罵り、あざけり、蔑みすら、神様のご計画の中にあって、イエス様に関する予言の成就となったのでありました。イエス様の十字架が全人類のためであり、私の救いのためである、私の罪からの救いのため、これは全く一方的な恵みによって私たちは気づかせていただいたのであります。思うのです。このようにイエスを罵りあざけった人たちがいたけれども、イエス様に対して私は一体どこにいるだろうか。以前に礼拝メッセージの中でお話ししたエピソードがあるのですが、ある時本屋さんに行って、私が参考書に興味があるのでそのコーナーにいたところ、学生たちが2人、ねえねえ、キリストって自分が神だって言ってたんだって、へえ、傲慢じゃんと話していた学生の話をお分かちしたことがあります。その話を聞いて心がもやもやとし、反論をしたい、説得したいという衝動に駆られたのですが、それは控えたわけでありますけれども、そのようにイエスのことを知る、そもそもの情報が少なかったり、正しく知ることができなければ、そのようにこう思ってしまうわけです。でも、そう思ってしまうことは他人事ではないようにも思います。ここまでの苦しみを通って、私たちが負うべき厳粛な罪の裁きを身代わりに負ってくださったその方がおられる。そのイエス様の愛の中に私たちはいるのだ。このことを深く覚えさせていただきたい。神様の助けでそのことを深く理解させていただきたいということを思うのです。地上の生涯には苦しみがたくさんあります。 困難があります。もちろん喜ばしいこと楽しいこともたくさんありますが、でも少なからず苦しみ理不尽に思うこともがくことたくさんあります。でもそのような私たちを下から支えるように、人が負うべき一番の苦しみ、神の裁きを、神様との断絶を、恥ずかしめあざけりを受けてくださった方がいる。このお方が私を愛していつも共にいてくださる。受難週へと向かっていくこの週、私たちは主の愛を深く覚えさせていただいて、またこの主の愛を、この主の良き訪れを分かち合い伝えていくものとさせていただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝をいたします。イエス様が十字架にかかってくださった罵りを、あざけりを、また本当に苦しみを深く負ってくださった、その十字架の苦しみをこのすいたブドウ酒でそれで紛らすことすらされなかった、この愛を私たちはあなたの助けによって深く知ることができるように、どうか導いてください。そしてこのイースターに向かうレントの時期、その愛を教えていただいて、その愛を伝えていくことができるように私たちを憐れみ導いてください。お言葉に感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではこのメッセージを受けた応答として静まりの時を持ちます。お祈りのひとときとしても用いてください。応答の賛美を捧げましょう。差し支えない方をお立ちいただいて、教会福音賛美歌118番 丘に立てる荒削りのを賛美いたしましょう。 お座りください。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は主への捧げ物です。感謝を持って私たちの主に献金を捧げましょう。これからカゴをお回しいたしますけれども、